ご一緒に聖書をいただきましょう。マタイの福音書の第5章になります。先週までご一緒に学んでいたヨセフの歩みを一区切りしまして、マタイの福音書から三条の説教というふうに言われているところ、ご一緒に少しの間見ていくことにいたします。マタイの福音書の第5章です。マタイの福音書5章の1節から12節、少しずつ読み進めていきます。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。この箇所がマタイの5章から始まっていく誕生の説教と言われるところの出だしになります。イエス・キリストが人々に教えを説いたということは多くの場面で様々に行われたことです。でもそれをですね、後の人がそのことをバラバラに書くよりは一つのところに全部集めた形で書き記そうとしたのがこの三条の説教のところになります。あそこの山でもここの丘でも皆さん何度となくこうして口を開いて教えられたことだろうと思いますけれども、その語られた内容がここではここにまとまって記されていることです。ですので弟子たちが後で振り返ってイエス・キリストが何を語っただろうか、そのことを思い起こしてみたときに、あのことも語った、このことも語った、そうだ、と思ったときにですね、それをまだ聞いてなかった人たちにどう伝えたらいいのか、そのことを思い起こしながら、じゃあこれを書いて、こういうふうに残して、こういうふうに伝えよう。そうやってここに残されていることになります。で、そのときに、このイエスの弟子たちは、三条の説教の一番初めの部分として幸いであるっていうことはどういうことなのか、そのことを説いてこの一番初めに持ってきています。今日はその部分をご一緒に見ていくことにしましょう。幸いであるということですね。少し読んでみます。3節、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口造語を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。この何々されているもの、しているものは幸いである。その人は何々だから、というふうに記されているのは8つありますけれども、これが定型化された文章になっています。その定型化の形はどうなっているかというと、まずはじめに幸いがあるかな、というふうに呼びかけられます。ああ、なんと幸せなんだ、という呼びかけです。ああ、なんと幸せなんだ、心の貧しい人が、具体的にどういう人かというのが次に示されていくわけです。そしてその理由として、天の御国はその人のものだから。ここで言う幸いであるというのはどういうことか。例えば、暑い夏にですね、喉が渇いて水を飲む。その水の渇きが、喉の渇きが癒されて、ああ、幸せだ。確かに私たちは小さな満足感を覚え、喜びに溢れ、そういうふうにして幸せを感じる瞬間があります。 しかしここで言われている幸いというのは、それとは比べ物にならない日常的なというよりは、さらに人生の根源的な幸せを意味している言葉になります。ちょっと嬉しい良いことがあったという以上の、ああ本当に幸せであると心の底から湧いてくるような実感を伴う、そういう幸せの度合いを指しています。そしてこの幸いという言葉は、実は神に祝福されたということと同じ意味を持っているわけなんです。幸いであるというのは何かというと、神に祝福された。確かに私たちは自分の力で多くのものを手に入れ、その歩みが栄えたものとなり、人より良いものであるときに幸せであると感じることが多くあります。しかしそういう人と人との間のレベルの比べ合いによる幸せであったり、私たちが何を得たから、何をしたから、何ができたからということで手に入れるような幸せとの、そのレベルを超えた、それよりもさらに一段深い、そして根源的な神との関係にあって手に入れることのできる幸せというのをこれは書いているわけなんですね。ですからここから出てくる8つの幸せというのは、私たちの現実の中で受け取ることのできる幸せではありますけれども、私たちが自分の手で作り出し、手に入れ、自分たちのものとして誇ることのできるようなものではない、神との関係の中で神から与えられた幸いとして私たちは受け取っていくものになります。神からのものとして受け取っていく中で与えられてくる幸せというものですね。心の貧しいものは幸いです。一体本当に幸いですと言える心の貧しいものというのは一体どういうものなのでしょうか。この心の貧しいものというふうに言ったときに、その貧しさは、程度がありますよね。貧しさといっても、まあ、欲しいものが手に入らないなというふうな貧しさから、今日生きていくのに食べるのにも困る貧しさから、もう実際に飢えていて喉が渇いていて、もう明日を迎えることが難しいという貧しさまで、様々なレベルがあるわけです。で、ここで使われている言葉は、極度の貧困を表す言葉というふうによく説明されていきます。極度の貧困、それはつまりですね、もうこのままでは生きていけないんだという意味です。このまま明日を無事に迎えられる状態ではない。そういう貧しさを歌っているのがこの言葉になります。そして、ここには心の貧しさということが結構あっていますね。ではその心が明日を無事に迎えることはできなさそうだというほどの状態って一体どういうものなんでしょうか。私の心がこのまま明日を迎えることは難しいと思われるような状態、悲しみであったり不安であったり恐れであったり、そういうものがふっと湧いて、ああどうしようか、それが講じていくと、あ、本当に私は力がない。そして明日を生きることが難しい。このままでは私はどうにかなってしまう。そういう状況に追い込まれていくことがあります。実際に厳しい状況、環境の中に置かれている時もそうでしょう。人間関係の中で相手が非常に強い態度で迫ってきたり、また立ち塞がったりする時もそうでしょう。自分自身について自信を失ってしまって、自分のことを見るとこのかさ、罪深さ、神の前のふさわしくなさ、そういったものが嫌おうなしにクローズアップされて、これままではいけないと思うこともあります。そういう状況を旧約聖書の言葉では、心砕かれたものというふうに表現をしていきますね。打ちひしがれて心砕かれたもの、神の前に謙遜にへりくだる者の姿勢を指しています。自分が自分で生きていけるのではない。 自分は自分でもう生きていけない。私を支えるものは自分以外のものでなくてはならない。神の助けが必要である。神の導きが必要である。神と愛の憐れみによって許されることでしか私の歩みは実現していくことはないのだ。完全に神の前に白旗を上げて、神様あなたがこのことをしてくださることを信じて、私と身を差し出しますと。そういう心の歩みを指して、心も貧しいものというわけです。確かに心の貧しさだけで言えば、もうその人には次の日の歩みがないということになります。その不安が、恐れがその人を打ち負かしてしまって、もはや立ち上がれなくなってしてしまう。しかし、ここに出てくるのは単なる心の貧しいものではなくて、その心の貧しさを持って、神に向かうことのできるものを指して、心の貧しいものが幸いになるかなと言っているわけです。心の貧しさというものが、神の前に差し出されていくとき、神が働いてくださる、そのきっかけ、チャンスとなり、そのことにおいて心の貧しいものは幸いになるから。もう少し具体的に、天の御国はその人のものだからですと書いています。天の御国はその人のものだからです。天の御国というのは、イエス・キリストの到来によって私たちの間に実現した神の現実というふうに置き換えることができるはずです。一番の天の御国という言葉の意味は、神の主権が及ぶ範囲ということが歌われるところです。神の、天の御国というのは神の主権が及ぶ範囲。ね、神様ご自身がなそうとすることが、その通りそのまま実現していく。神様が与えようとしているものが、その通りそのまま受け取られていく。その中に生かされていく。ですので、神の手の中で私たちが歩む歩み、それが天の御国の歩みと、ほぼ同じ意味だと考えていただいていいと思います。もちろん天の御国はある時には天国という意味で、死んだ後に私たちが魂が解放されて、そこに憩い安らぐことのできる神の御元、天の永遠の命を生きる御元の神の御国、そんな風に言うことも当然あります。そしてその意味で聖書の中で使われることも確かにあります。がイエス・キリストが口にされた天の御国というのは、死んだ後に私たちが行くことになっている天の御国というよりは、イエス・キリストが来られることによって私たちの間にもたらされつつある。イエス・キリストが来られたことによって、もう神の国が来たというふうになっているわけですけれども、同時にその完成はまだ先を待たなければいけないとも言われている。そういう意味でイエス・キリストの到来によって来つつある。確かにそれが実現し、私たちのもとに与えられ、しかしその完全な成就はまだ先を待たなければいけない。天の御国はそういうもので、それがその人の心の貧しい人のものだからだというんですね。で、心の貧しい人というその元々の意味を考えてみたときに、その心の内は極度の貧困にあえていて、もはやそのままでは生きていくことができないと、そう感じられているわけです。しかしそれがイエス・キリストにあって、神の手の中に生かされているという時に、幸いになるかなと言える。今日もう生きることができないというものが、それとは全く正反対の、私はこんな歩みをいただけるなんて、なんと幸せな、なんと幸いな、こんなにも素晴らしい人生があるだろうかというところにまで導かれる。その転換となるのが、イエス・キリストがもたらされる神の御国、天の御国が、その人に及ぶから、その人のものだから、だと 生きていけるのだ、自分は神などいらないのだと心が高ぶっているもの、心の貧しいものの反対は心の高ぶっているものと置き換えていただくといいでしょう。心の高ぶっているものは神のもとに来ないんですね。神のもとに来なければ天の御国はその人のものではないんですね。自分の御国を建てようとするわけでしょう。で、自分の御国の中で自分の力で打ち立てられるほんのわずかの喜びを感じながら、私はなかなかのものだ、そんな小さな幸せではないんだ、心打ち縛られたものが神の前に来るときに、その人に天の御国が及ぶ、それは神のものであって、神が与える祝福幸せがその人に及ぶのだから、そういう語りかけを持ってこの三条の説教は始められています。で、その次にですね、義のために迫害されているものというのは、これ一番最後で、ですね、10節のところになります。一番最初と一番最後がこうするようにして、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからですと続いています。同じ天の御国はその人のもので、最初と最後に天の御国はその人のものと言われているということは、この8つの幸せはバラバラ一個一個の、ものではなくて、8つとも一つの同じ幸せ、幸いということをさまざまな形で言っているということがわかるでしょう。で、その一番大きなまとめ方は、天の御国はその人のもの、私たちが生きているこのところにおいて神の御手の中を生きることができ、私たちはこのところにおいて天の御国を歩んでいるのだ。で、キリストにある歩みというのをイエスはここで語っているわけです。弟子たちが後から振り返って、イエスは何を語っただろうかと思い起こしてみたときに、ああ、結局あの方は立法にあって神の民がどう歩んできたかということに加えて、それをさらに深めて、神の元から来られた救い主イエス・キリストにあって歩むとはどういうことなのかを語ってくれたんだ。今までそれまで立法にあってどうやって歩むのかということが彼らの関心の中心、人生の軸となっていた。でもそれが救い主が来られた時に、救い主にあって歩むというのは、前の立法に歩むということに加えてどういうものなのだろうかということを教えてくれたんだということを振り返ったんですね。で、その歩みを一言でまとめると、幸いなるかな、天の御国はその人のものだから、キリストにあって天の御国に歩んでいる者たちの幸いということも語ってた、思い起こすわけですね。イエス・キリストに従う中でそれは与えられてきたものです。立法の中ではそれは見出すこともできなかったものでした。立法というものが神から与えられた戒め、定めであるときに、人々はそれを守るということに関心を向けるようになりました。落ち度なく守ることが重要であり、これは守っているか、これは守っていないかというふうに線引きをすることが彼らの関心の主なものになりました。そして線を引いたら自分がふさわしい方にいるようにといつも心がけてきたわけです。しかし、イエス・キリストが救い主としておいでになったとき、この方は、文字に書き記した決まりルールブックとして人々の前に立って、じゃあ私が裁くから、これは良い、これは悪い、これは良い、これは悪い、一つ一つを決めていったのではなかったんですね。イエス・キリストは良いか悪いかを決めるのではなくて、人々をいつもふさわしい方に導くために招き、教え、それを助けていた。で、いつも従ってきなさい、ついてきなさい、私と同じ側になりなさい、言っていたんですね。で、これがイエス・キリストのお姿ですね。私と同じ側にあるように。立法の引いた線の正しい方にいるようにではなくて、私と同じ側にあるように。だからイエス様はいつもついてきなさい、従ってきなさい、というふうに言っていたわけです。そういうふうにイエスに従う中で、今までに経験しなかった たことを弟子たちは経験するようになっています。一つはキリストの力にあって生かされる中で神が自分を通して働かれるということを経験するようになっていたわけですね。イエスに使わされてまちまち村々に行ったときに自分たちを通してまるでイエスが行っていたかのような不思議な技が行われていくのを経験するようになった。あ、神の側にいるというのはこういうことなのか、イエスの共に従っていくということはこういうことなのか、ただ単にルールを守っている守ってないが正しいと認められたという以上に神の側について神の技が私を通してなされる、あ、こういう歩みなのかということを経験してきました。と同時にそのことは良いことばかりではなく敵対者たちの中に置かれるということも経験してきたわけです。先ほど最後のところに義のために迫害されているものは幸いですというふうに出てきました。今まで立法の世界では義のために生きていたら迫害なんかされなかったんです。むしろ義のために生きていたら、まあ、どっちかというと人を迫害する方になっていったわけですね。私は正しい、あなたは正しくない、正しくないのはけしからんということです。でもこのところでイエスと同じ側に生きるということをしたときにそのゆえに迫害されることがある。イエス・キリストと共にいたときには、実際に3年間歩んでいたときには、迫害はさほど厳しいものではありませんでした。もちろん、律法学者や長老たちが出てきて、弟子たちは一体何てことをしているんだ、あなたの先生は何ということをしているんだ、言いがかりをつけられたことはありましたけれども、大抵の場合イエスがそこを立って言葉を発して、権威ある教えを説けば、彼は引き下がるざるを得なかった。ああ、こうして、このお方についていけば、このお方が権力の座に上り詰めて、この国を治めて、ああ、私たちはその中で、心安らかに一緒に、幸せに、一生涯暮らすことができる。そんな期待を抱いていました。でも、イエスが捕らえられていくところから、だんだんだんだんと雲行きが怪しくなっていき、イエスに対する攻撃が厳しくなるにつれて、弟子たちもまた自分たちの身を案じるようになっていきました。そして、イエスに最後まで付き従ったら自分たちも同じ十字架刑に処されるのではないかと、逃げて、隠れて、距離を取って、しかしその後聖霊に与えられて、大胆に人々の前に福音を語り継いでいったときに、彼らに、いやおなしに、イエスに降りかかったと同じ困難がさらに増して迫害として降りかかってきた。それが実際のところです。人の働きを見ていくと彼らが義のために迫害されている、キリストと同じ側にあるゆえに迫害される、命を落とす、そういうことが出てきます。そういう歩みですね。ですから良い面では神の技を共に担うという今までしなかった経験ですが、義のために迫害されるという今までしなかった経験の中でそれが幸いに転じていく歩みがあるのだということ、それがキリストにある歩みの一番の醍醐味のところになってくるわけです。確かに見た目は、確かに実際的には幸いとは言えない歩みを私たちは経験することになる。それでも、ああ、なんと幸いなるかな。私たちは、天の御国は私たちのものだからと言い得る歩みですね。そういう歩みに、イエス・キリストが私たちを導いてくださっているのだという信頼があれば、なお従順に従うことができ、その従順の中で信頼を増し加えていくものになっていきます。従い信じ、信じるものに良くされていくというところを持ってなお従い、そして信じ、信じ従う、信じ従うということを積み重ねていって、私たちは関係を生まれてくる。神の国はあなた方のものだというふうに言った時にですね、 天の御国はあなた方のものだと言ったときに、最初はですね、なんとなく名義はそうなっているけれども、実際に自分の手にしたわけではないし、どっかにあるらしいけれども、それは本当かどうか、まあ、本当なんだとはもう多分こうやって書類が来てるんだな、というような感じかもしれません。でもそれが神様との歩みの中を繰り返していく中で、あ、本当に私のものとして天の御国はあるのだ。というか、今生きているこの現実に天の御国というものが表されているのだということを実感を持って知ることになっていく。で、その中で、あ、私はこの地を生きていながら、キリストにあって天の御国を生きているんだと言える相手に導かれていく。その幸いですね。この地にあっていきながら、天の御国を生きているとさえ言わしめる、その幸い。キリストが語ったのは結局これだった。ただ単に神に従って一方に歩む神の民以上のキリストにあって天の御国を生きる神の民としての歩み。そこに私たちは招かれているのだということを語っています。そしてその中身は一体どういう意味なのかというのを三条の説教、その後はずっと教えていくことになります。まだしばらく三条の説教を一緒に見ていきたいと思いますけれども、この私たちが天の御国を生きることの幸いというのをですね、ぜひ心に留めていただきながら、これからも御言葉を聞きたいと思います。しばらく黙祷いたします。